思い通りにいかないことが次々に許されています。しかしその中であなたは私を認め、丁寧に感謝を捧げ、その中で私を喜びなさい。私は何も変わってはいない。私の言葉も私の愛も私の真実も何も変わってはいない。それを丁寧に感謝を捧げ、私を喜びなさい。その時あなたの内側に私の与える平安と喜びが返ってくるとおっしゃいます。そして許されていた全てのことの中に神の深い計画があったことをあなたははっきりと知るだろうとおっしゃいます。私は祭典以外なさない神、そして最高を与える神、その最高をあなたははっきりと後の日に見ると主は抑えます。
天が地よりも高いように、私の計画、私の思いはあなたの思いよりもはるかに高いと主は言われます。そして良いもの、良い計画であることを覚えなさいと主は言われます。
収穫の時が来ています。大胆に福音を述べ伝え、恐れずに手を伸ばして祈りなさい。私はあなたのその手を通して癒しと奇跡を行い、あなたの唇を通して福音を語り、あなたを通して私の技を、救いを豊かに表していこう。私はあなたの前に多くの傷んだ者たちを置いていこう。あなたが恐れずに踏み出していくとき、私はあなたを通してたくさんの人々に触れていこう。それはあなたにとって重荷ではなく喜びとなる。それはあなたとあなたの家族にとっての祝福となる。与えるものが受けるということをはっきりとあなたは見ていくだろうと主は仰せられます。God is working for my good。
God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes He did. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes He did.
Hallelujah.愛する天のお父様、聖霊のご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。あなたが、ここに豊かにご臨在していただくことをありがとうございます。また救われた一人一人を心からありがとうございます。オンラインで礼拝されている人一人を心から感謝します。長崎イサム教会の死ぬ牧師あるイエス様が牧会しておられるこの教会の日本中世界中におびただしい民をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊様が御言葉を通し豊かに語り導いてください。語る者も聞く者も減り下ります。どうぞ主を語ってくださり、神の言葉によって私たちを生かしてください。上からの知恵と知恵と礼を盾を持って聖霊がご自由に語ってくださり、豊かに働いてください。主をどうぞ働いてください。神の言葉を私の心に刻みつけて、その恵みと祝福に預からせてください。主に期待いたします。信じます。感謝します。ありがとうございます。あがめます。愛します。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。瞬間しましょう。ハレルヤー、ハレルヤー。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目によみがえられた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思いますが、それで聖書の方に入っていきたいと思いますが、マルコの福音書の2章の1節から見ていきたいと思いますけれども、数日経ってイエスがカペナウムにまた来られると家におられることが知れ渡ったと。カペナウムっていうのは、まあ、言語ではカペナフームっていうんですけども、これは慰めの村というような意味ですけれども、ここはイエス様が外来で宣教する時の拠点となった場所です。でここにイエス様は、まあ、家を持ってお家というか、まあ、拠点となっている家を持ってたんですけども、そこに、まあ、帰ってきたわけですね。でイエス様は家に帰ってきたぞって分かったら、みんながそこにイエス様帰ってきたということでこうやってきたわけですね。でそれで2節、多くの人が集まったため戸口のところまで隙間もないほどになった。もうたくさん人が集まったわけですね、そこにね。でこの人たちはにイエスは御言葉を話しておられたと書いてあるんですね。でイエス様はその集まってきた人に何をしたかというと、御言葉を語られたんですね。まあ、当たり前のことなんですけど、すごく大事なことなんですね。例えばあの今回のジョン・ウェスリーさんっていうのは、ね、どんなことを話すんだろうかなってこう思ってたわけですよね。やっぱり3000人から9万人になった教会ですよね。で1300人くらいで150万人クルセドして集まるっていうね、やっぱりちょっと見たら本当ですよね。すごいですよね。面白いのは東京の朝の礼拝でも、夜の東京カリスマ聖会でも、長崎の時も最後の3分間別として、あの全部聖書なんです。ひたすら聖書を語られたんです。しかも礼拝や証も聖書から持ってくるんです。 一つの話をしたらその令和とか証について他の聖書の箇所からこう持ってくるわけですね。全部御言葉なんですよね。であの教会には死人の光も起こってるし癒しや奇跡もたくさんあるんですよ。だけど語られたことは御言葉だったんですね。これすごく大事なところなんですね。御言葉に力があるんです。御言葉が人を作り変えるんです。御言葉には命があるんです。御言葉を通して私たちは癒され、御言葉を通して私たちは神を体験し、神の言葉の中に力と命と愛があるんですね。でこの御言葉を私たちは語っていくことが必要だし、その御言葉を聞きまた触れていくことが必要なんですね。まあ、だからですね、御言葉を奪っていくんですサタンはね。ロマ書に信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によると書いてあるんですけど、この御言葉を奪いに来る。そうすると私のうちに信仰がなくなるっていうか、御言葉を聞かないと、御言葉が信仰の種だからですね。だから御言葉、だからその御言葉を奪いに来るわけですね。でイエス様はこの御言葉を語ってたってことをね、ぜひ覚えてほしいんですね。で3ですね。そしたらその時その、ね、話してる時に一人の中部の人が4人の人に担がれて妹に連れてこられたと。まあ一人の中部の人がいて寝たきりだったんですね。その人を4人の人が連れてきたとかね、男性女性って書いてないけど、まあおそらく担いできた人は男性だと思います。中部の人もおそらく男性だと思いますが、断言はできないけどですね、連れてきたわけですね。でその時に一人の人を連れてくるのに一人では担げなかった、二人でも無理だった、おそらく三人でも難しかった、でも4人で連れてきたんですね。4人の人はこの一人の人のために連れてきたんですね。どうしたかというと、イエス様のところに連れてくればきっと治る、イエス様のところに連れてくればなんとかなる、キリストのところに連れてくればきっと癒してくれるって彼らは信じてたんです。私たちはどうでしょうか。私の周りにも中部ではないけどこう病気だったり、あるいは体は元気だけど心が痛んでいたり、あるいはいいんだけれども非常に経済的に困難を陥っていたり、あるいはいろんな孤独を感じていたり、いろんな問題を抱えている人がいると思うんですね。その人がキリストのところにさえ来れば必ず解決すると私たちが信じているからです。キリストに来ればいいのになじゃなくて、いやキリストのところにさえ来れば必ず解決する、経済であろうとお金であろうと人間関係であろうとどんなことであろうと、キリストのところにさえ来れば必ず解決する、必ず癒される、もうそれで大丈夫。少なくともこの4人はそう信じていた。本人もそう信じたかもしれない、ちょっとこれわからない、書いてないから、もしかしたら本人もそう信じていたけど自分で来れないから頼んだのかもしれないし、そうじゃなくて本人はもうあまり辛くて諦めていたけど周りがいや大丈夫だって連れてきたのかもしれないし、そこはわからない、わからないけど間違いなく4人はキリストのところさえ連れていけばなんとかなると思ってた。それで連れてきたんですね。いやね、連れてきてください、キリストのところに。で今キリストはどこにおられるかというと、もちろん私のうちにおられますが、満ちてる場所があるんです。教会です。エペソにはっきり書いてある、教会にキリストは満ちているって書いてあるんですね。教会にキリストは満ちているんです。教会に人ではなくてキリストに会うために、キリストに触れていただくために教会に連れてくるとキリストに触れるんです。キリストに触れた時人は変わるし救われるんです。病気であっても経済であっても人間関係であっても最も大事なのは縁の命ですけど、救われるんですよね。でこの4人の人たちはこの中部の人を連れてきたんですよね。ところがですね、連れてきたのは分かったんだけど、あんまり人が多くてね、近づけなかったイエス様に、ね、4節、群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、その人々はどうしたか、イエスのおられるあたりの屋根を剥がし、だから屋根に登ってですね、ちょうどイエス様のおられるあたりの屋根を剥がして、そして穴を開けて中部の人を寝かしたままでそのところを吊り下ろしたと書いてあるんですね。すごいですねこれね。人間的な言い方しますよ、非常識だと思いませんかむちゃくちゃだと思いませんか。でもどうしてもこの人を助けたかった、どうしてもこの人に治ってほしかった、そしてキリストのところにさえも連れていけば治ると信じてた。だから非常識と思われても何とかしてと思って彼らはそうやってやったんですよね。最近ある方の妹さんがですね、ちょっと あんま具体的に言うのはあれかもしれませんけど、がんではなかったけどがんの疑いの可能性があったんですね。その人がですね連絡をしてきました。で行ったらその人も来ましてね、すごく触れられて結果的には良かったんですね。で何を言いたかというとね、どうしても妹をね助けてあげたいと思うからね連絡してきました。飛んできました。その時2つのことを思ったんですね。この人は妹のことを本当に愛してるんだなっていうのと、もう一つはね、あ、イエス様だったら何とかなるって信じてるんだなと思ったんですよ。これ愛によって働く信仰とか言うんです。すごく大事なことなんですね。あの人のためにこの人のためにどうしても助けてあげたいと思う人がいますか？そして自分にはどうしようもできないってことを知ってますか？その人をキリストのところに連れてくるってことですね。これが鍵なんですね。でこの人たちはキリストのところに屋根の上まで剥がして、そしてこう何とかしてキリストのそばに下ろそうとしてやったんですよね。でこれ現代訳聖書で面白かったんですね。こうね、屋根を剥がして下ろしたときにね、ここなんかいろいろ落ちてきたって書いてあるんですね。いろいろ落ちてきたって現代訳聖書にはね、だからすごいことだと思う。ところがイエス様はえとか言わないで、この5節でね、イエスは彼の信仰ってって書いてあるんです。これジョン・ウェスレーさんも牧師も言われましたけど、信仰見てって書いてあるけど信仰って見えないんですよ。見えないですよね。何を見たんですか？彼らがこの人を何とかして下ろしてこのイエス様のところに連れてこようとした、その心と姿勢を見たんですよ。イエス様のところに連れてくれば何とかなると信じていたその彼らの心を見られたんですよ。そしてそこまでして連れてきた実際の姿と姿勢を見られたんですよ。その信仰を見てこの後ね、ちょっとこの後はまず許しから始まるんですけど、実際に許して癒されちゃうんですね。この時ね、中部の人自身に信仰があったかどうかはわからない。あったのかもしれません。あったのかもしれませんけど、もしかしたら中部の人自身は諦めていて、って感じで連れてきてもらったのかもしれません。どっちかわからないけど、確かなことは4人には信仰があったんです。だからここまでしてイエス様のところに連れてきたんです。で、連れてきたら本当にイエス様はこの後本当に治されるんです。彼らの信仰。どうしたか。彼らの信仰みたいなんですよ。信仰って見えないけども、本当にその人のために思って何とかしてあげたい、イエス様だったら何とかできると思ってイエス様のところに連れてくるとき、それを信仰と見てくださるんです。自分には愛がないな、自分には何もできないなって思うことがあるかもしれませんが、ちょっと待ってください。愛するってことはキリストのところに連れてくることなんですよ。一つはね、今日のここから言えば、で本当にその人をキリストのところに連れてきてあげる。本人が来れなかったら一人でダメだったら2人で、2人ダメだったら3人で、3人ダメだったら4人で、本当にその人を連れてくればいいんですね。その時キリストが働いてくださるんですよね。でこの時ですね、中部の人にイエス様が言われたん、こよって言ったんですね。いきなりね、こよって子供として扱ってください、子供として見てくださるんですね。あなたの罪は許されましたって言われたんですね。で面白いなと思うんですよね。いきなり癒しではなくて、まず神様、イエス様がされたことは許しの宣言なの、許されましたよって言われたんですね。で最も大事なことは何かというとね、皆さんね、罪の許し、罪が許されたら救われるんです。で罪が許されて救われたら永遠の命が与えられるんです。で前も言ったように、救いって言葉の中には癒しとかも回復って言葉も含んでるから、もちろん癒しも含むんですけども、まず何よりも大事なことは罪が本当に許されたのを受け取って救いを受けて命を受けることなんです。どうしてかというと、どんなに治ってもこの地上の人生はどうかで終わり、この地上の体はどうかでもうなくなるんですね。でも霊は生き残るわけですね。その時にイエス様の許しを受け取ってなかったら天に行けないんですね。どんなに奇跡で治ったとしても滅ぶんですよね。だから一番大事なことは、でイエス様はまず最初に許しを言われたんですね。これどうぞ覚えてほしいんですね。私たちは癒しのことを、今癒しが必要な人に癒しを語り、癒しを祈ることはとっても大事だけども、一番大事なことは永遠の命なんですね。許しなんですね。でそれをまず最初に言われたんですね。でね、そしてこれがね、そこに立法学者がいたんですね。で面白いですよ。心の中で理屈を言ったって、心の中で言うんですね、理屈をね。言ったんですね。で、なんて言ったかって、この人エス様はなぜあんなことを言うのかってね、罪は許されたなんて、神を汚してると、神を一人のほか誰が罪を許すことができようって言ったわけですね。で これは間違ってはいないんです。神は一人のほか誰が罪を許すことができようっていうのはその通りなんですね。神様しか罪を許せないんですよ。でイエス・キリストは神の一人子で神の子で神であったんですよね。だから許せるんですけど、イエス様をキリストと信じてなかったら、神のことを信じてなかったら、これはとんでもないことを言ってるってことなんですね。つまりこれは何かって言ったら、彼らがイエス様をキリストを認めてなかった。だから何言ってんだ神を許してるってこういうことだったんですよね。いかに彼らが信じてなかったかということですね。そしたらね、8節で彼らがコロナ禍でこのように理屈を言ってるのをイエスはすぐにご自分の霊で見抜いてこう言われてって書いてある。霊で見抜いたって書いてあるんですね。イエス様は私の心の中に何を持っているかを知っておられるんですね。私は推測でしか測れません、ね、眠っている人は何の夢を見てるんだろうかなとか ね、しんどそうにしてる人は早く終わってくると思ってるのかなとかね、これでも推測ですよ。全然違うこと思ったりしますよね。でもイエス様は本当に私の心の中を知っておられるんです。悲しみも痛みも時には怒りも憤りも憎しみも本当に私の心の中を知っておられて、私のその心の中に答えてくださるんですね。ある時は慰め、ある時は癒し、ある時は悔い改めを導いて解放してくださって、この時ね、この律法学者がね、せっかくこの人を許してこの後癒すんですけども、癒す時に、なんでこんなことできるんだとか言ってることをね、分かって言われたんですよね。なんて言ったかってね、中部の、なぜあなた方はこの中でそんなにこと言ってるのかと、この中部の人にあなたの罪は許されたっていうのと、起きて寝てこたんで歩けっていうのと、どっちが優しいか。私これね、よく分からなかった昔ね。これね、現実にはね、罪を許す方が難しいんです。これ神にしかできないんだから。しかしこの見た目のところであなたの罪を許されましたって言ったって分からないでしょ。罪を許されたかどうかって見えない。ところが起きて寝てこたんで歩けっていうのはね、そうなるかならないかってはっきり出るでしょ。だから実際にはこの起きて寝てこたんで歩けってことの方がはるかに難しいんです。分かりますってこと。本当は神を許しの方がはるかに大きなことなんですよ。だけど目に見える世界ではそうなんですね。でイエス様は、ね、この起きて寝てこたんで歩けっていうことが実際にできるんだよって、そのことによって人の子はイエス様はまた自分が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために、ね、はっきり見ておきなさいって、この本当に許すことができるんだからって言って、そして言われたんですね。あなたに起きなさい、寝床をたんで家に帰りなさいって言われたんですね。イエス様言ったんですよ、起きなさいって。起きて寝床をたんで歩け、起きなさい、寝床をたんで家に帰りなさいって言われたらね、その瞬間ですよね、彼は起き上がったんです。書いてないけど数年じゃないと思うんですね。おそらく数十年じゃないかと思うんですけど、長い間中部のところにいたんですよ。起きれなかったんですよ。イエス様のところに来たくても来れなかったんですよ。4人の人に担いでもらわなきゃ。そのずっと彼を縛りつけてたそのとこから、イエス様が起きなさいって言った瞬間、彼は起きて、そして寝床を畳んで床を取り上げて、みんなの見てる前を出て行った、まあ、家に帰ったんでしょうね。でみんなのすっかり驚いて帰ってます。すごいと思いませんか。主が語られたら今までどんなに縛られていても解放されるんです。そこから起き上がれるんです。悪習慣という縛り、あるいは憎しみという縛り、病気という縛り、どんな縛りであったとしても、イエス様がそこから起きろって言ったら、そこから解放されて自由になることができるんですね。何度も明かしましたよね。タバコとかお酒、分かりやすいからいつもそれ話すけど、あとはね、誰かを憎んでて許せないことが解放されてるとかね。これイエス様が言葉をくださった時、イエス様に応答した時に本当にそこから解放されるんですね。この時イエス様はこの人に向かって言ったんですよね。でどうして、4人の人の信仰を見たんですよ。この4人の人が連れてきたので、その信仰をご覧になって、この人に起きて、寝床たんで帰れって言ったんですよね。本人が信仰を持っているときはもちろんですけれども、本人がなかったとしても、4人が本当に信仰を持ってきたときに、その4人の信仰を見て答えられたんです。聖書を見ていると、子供を連れてくるお母さんやお父さんがいるんですね。そして子供を連れてきたときに、頼むときに、その親の信仰を見て、イエス様は子供を癒したり、場合によったら死んだ子を生き返らせたりしてますよね。 この人ね、なんで、あの人はなんだなんだこうなんだって言う、嘆く必要はない。あなたが信じてイエス・キリストのところに来ればいい。その人を連れてくるのが一番だけど、どうしても来なかったらまずあなたが信じて神に来ればいい。そこから始まるんですね。その時その信仰をご覧になってイエス様が語ってください。で、主が語られたら解放されるし、主が語られたら自由になるんですよね。これは素晴らしいですよね。で、それを主はなしてくださるということをね、ぜひ知っててほしいというふうに思います。で、神様の言葉には本当に力があるんですね。先週も話しましたけど、ペトリと牧師の、ね、動画を見てもらってお話をしましたよね。病人と病人を癒されますという言葉が与えられて、彼は本当の奥さんに手を置いて祈ったんですね。で、あれはね、彼の人生を変えたんです。彼はそのことがあったから、あ、まあ、明かしますけど、自分は否定ちゃんだったけど、こんな自分を通しても神様を働いてくださるんだ、こんな自分を神様使ってくださるんだということで、意識が全く変わって、彼は献身をして今牧師をしてるんですよね。で、本当に牧師をしていることに喜びを感じていらっしゃいますよね。まあ、ね、で、神の言葉は人を作り変えるんですね。で、神の言葉は本当に技を起こすんですよね。で、その鍵は何かってね、信仰と教え働かれるんですね。それはね、あなたの前にきっと中分の人がいると思います。体は健康でも心が痛んでる人や、その人をね、ぜひ主のところに連れて行きましょう。主はその人に働かれます。主がその人を解放してくださいます。そして救いの技を、だってこの時まず救いを与えたからね、まず救いを与えたから、そして癒しの技をされたんですね。これをね、どうぞね、覚えてほしいというふうに思います。お祈りしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きている神様で、今日も今も生きて働いておられます。一人一人に神様言葉を持って語ってくださり、この人を癒されたように癒してくださいます。救ってくださいます。また私たちが本当に大切に思っている人に何もしてあげないと思っても、その人をキリストのところに連れてくることができます。どうです様、あなたはその人のところに来てくださり、またその人を連れてきて本当にイエス様に触れて奇跡を見ることができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りがかかりませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。自分のことでも誰かのことでも結構です。経済のこと、人間関係のこと、お仕事のこと、学業のこと、あと体の問題がある方ですね、病気の方はそこにておいて、また心とか霊的な問題を感じている方は胸に置いてください。ここにキリストが見せておられます。このキリストに向かって祈りましょう。今主は答えてくださいます。天のお父様、今心を合わせて祈ります。キリストの名によって祈ります。一人一人の叫びと願いに応えて、癒しを与え、解放を与え、手を置いている場所に触れて癒してください。霊的な解放を与え、癒しを与え、また問題に対する解決を与え、必要を満たしてくださり、導いてください。今その方が離れた場所にいても、どこにいても、あなたはそこに手を伸ばせます。その方に今触れて、そこにあなたが手を伸ばして、今癒しを与え、勝利を与え、解放を与えてください。主イエスキリストの名によって命ずる。心と体を癒されよ。イエスキリストによって命ずる。完全に治れ。イエスキリストの命ずる。心と体を癒されよ。鬱を癒してください。鬱の霊、その人の力出ていけ。鬱をもたらした偶像礼拝、ギャイテルの力を完全に断ち切ります。その人の力出ていけ。統合失調症、癒されよ。不眠症と夜になると眠れない方、どうぞ、御言葉を見なさい。御言葉を見なさい。御言葉を見なさい。御言葉を読んでいるときに、あるところでスッと眠れるようになります。イエス・キリストの名によって、不眠の霊をその人の力出ていけ。足の指がなんか調子の悪い方、今その指に触れてください。あと、かかとを歩くとき、かかとが痛くてこ う, うまく歩けない方、イエス様によって指を、足の指を、それかかとをイエス様によって癒されよ。喉に触れてください。喉にしびれと痛みがある方、イエス様によって命ずる。しびれと痛みを今消えてなくなれ。耳鳴り、イエス様って完全に命ずる。完全に消えてなくなりなさい。祈るとなくなるんですけど、また帰ってく人ですね。 癒されたってところに立って告白してください。その告白を通して癒しが完成します。耳鳴りを完全に消えてなくなれ。目の奥の方に痛みがある方、イエス様は今それを取ってください。イエス様って言います。目の奥の痛みを癒されよ。指に豆ができている方、治してください。奥歯の痛み、イエス様は奥歯の痛みに触れてください。イエス様って言います。癒されよ。あるからから、境内の必要なんですけれども、これはあなた自身のことよりもある方のためにあなたは求めてるんですけど、これは答えられます。具体的に丁寧に求めて、そして、答えられるので、あなたが確信を持ったら感謝に切り替えなさい。それを通してあなたは神様の愛の大きさを知るでしょう。イエス様ありがとうございます。低体温を完全に癒してください。高血圧を正常にしてください。壊死した心臓を再び生き返らせてください。イエス様って命ずる心臓を生き返る。ありがとうございます。感謝いたします。イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。まず神様に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお立ちください。神様ハレルヤを賛美したいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今もなしもとご支援までも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをできますかね。はい、お願いします。